はい、それでは第10項、この極める現代文シリーズの1、最後の項になりますが、この第10項、筑波大の問題、ちょっと回答用紙、みんなが書いた回答用紙のところを見てもらえますか。で、別冊の回答解説の回答欄もちょっと開いておいてほしいんですが、国公立二次試験の場合、字数が何文字以内っていうのが指定されない大学っていうのは結構あるんですね。で、今回のこの筑波大の回答用紙、皆さんが持っている自分の書いた回答用紙、これは本番の筑波大の回答用紙の大きさと同じ縦の長さ、横の幅にしてあるんですね。で、例えば問いの1と問いの2を見ると、問いの2の方が明らかに広いですよね。で、問1と問いの3が同じぐらい、それから問い4の丸1と丸2を見ると、問1よりも大きく、問2よりもちっちゃいみたいな、そんな感じで見えますよね。で、実はだいたいこれ、みんながこれくらいの字の大きさで書くんじゃないのかなっていうのを想定した活字の大きさになってまして、これより大きな字を書く人もいるかもしれないし、逆にこれより小さな字を書く人もいるかもしれないと。ただ一応例えば問いの1番、これだったら縦に20文字ずつぐらい書けてますよね。そして横に3行だから、60字ぐらいかなっていうふうに取れますよね。で、逆に言うと問いの4の1に、これは問い1よりも1行分余分に書けそうですよね。ということは、問い1で3行なら問い4の1には4行かなと。で、問い2番が一番広いですから、これは5行ぐらい書けるんじゃないかなというふうに、大体その想定ができるわけですね。で、皆さんはおそらく国公立二次試験を受ける場合に、赤本とか過去問を掲載した、そうした過去問集を買うかと思います。で、そこで回答が実際に模範回答として出されていると思いますし、それから回答欄の大きさも書いてあったりしますね。縦13センチ、横2センチみたいな。で、見るとですね、だいたい横に 0.8 ミリから 0.9 ミリぐらいで、1行みたいな取り方をしているような雰囲気のところが多いのは多いですよね。で、だいたい2行か3行みたいなところも、そうした過去問集を見ればわかるんですが、一応今言ったように、この第10項の問1は、縦20字くらい、そして横3行と見て、で、60字ぐらいかなと。で、そうすると、60字程度であれば、この要素数ということでいくと、次第に近いですね、60字といえばね。で、今までも言ってきた要素数と字数との関係で言えば、15から20字で1要素だと考えられますから、15で割ると4、20で割ると3、3から4要素だなみたいな捉え方で、一応多めの方に焦点を当てといて、で、回答する。そうすると今回は実際4要素だったわけで、特にこれは比喩表現の言い換えですから、それらは割と確実に分かるんですね。で、逆に言うと問い2番あたりはなかなかしんどいですね。5行もあるのかっていうところで100字で、100字ってことになると、今度は国公立二次型になりますから、20字から30字で1要素じゃないかと。で、20字で割って5、30字で割ったら3、余り10ですから、3から5要素、3はちょっと少ないなって感じで、4ぐらいを一つの目安として、で、書いてみると、実際配点は5要素と、こんな感じですよね。はい、それじゃあ、ここは何字以内というのがない問題に対応する力ということで、だいたい縦横の関係と、それから過去問でみんなが受ける大学が決定した場合は、赤本等で模範回答を見て、で、回答欄の大きさがだいたい何センチかける何センチと書いてあったりしますから、その回答欄に対してどれぐらいの字数で書いているかっていうのを、過去の問題を見ながら自分なりに字数を覚えておいて、で、本番でその字数に合わせて要素数を捉えていくという形で対応するようにしてくださいね。はい、それでは第10項、出典は小説で、父と子の夜、阿部明さんですね。で、筑波大の小説というのは、実はいい問題出すんですよ、これがね。今回も小説としては非常にいい問題が出てまして、で、かつ記述的な問題を扱ってますから、二次試験かつ小説という意味においては、自分が受ける大学は小説なんて出さないよ、あるいは国公立二次受けないよという人も中にはいるかもしれませんが、ぜひ少ない回数で小説の勉強になるという意味においては、この問題をこなしておくと、小説をね、実際は受験で使わないかもしれないですけれども、いざ本当に何かあった時にね、必ずプラスになりますから、しっかりとここで勉強してほしいところですね。で、特に学習テーマにも書いてますけれども、センター現代文において小説と評論は半分ずつの得点を持ってますよね。で、これに関しては僕は個人的には反対なんですよね。 評論とかであれば客観的かつ論理的に文章構造を見抜いて回答することもできますし、知識の有無を問うたとしてもいい問題が作れるんですけど、小説をセンターで問うのかっていうところはもう常々疑問に思いつつ来たんですけれども、まあ言ってしまえば本文中に根拠を求めるなり、言い換えをね、正解にするなりにしても、小説の読み方っていうのはある程度自由じゃないのかなと思うところも、まあずっとありながら来たんですけれども、で一方生徒たちを見てると、いくらなんでもお前その読みは違うだろう、間違ってないかっていうようなレベルの読解をしてしまう生徒もいるわけで、やっぱり最低限の小説の読みっていうものはあって叱るべきだというふうにも思うんですね。まあその意味でさっきも言ったように、今回筑波の問題は小説としてはね、納得のいくいい問題を出してくれてますから、まあこれはセンターの小説の勉強にもなるというつもりで、しっかりと復習を中心にやってほしいところですね。はい、じゃあ、見てみると、小説の読解の基本というのは84ページにも書いてますが、客観的な読解なんですね。ではじゃあその客観的読解って何だろうかっていうのを、抽象的に今僕が言っても意味がないので、まあ具体的に問題を解きながら見ていきたいところなんですが、まあ、まずは何と言っても人物をしっかり押さえましょうね。当たり前なんですけど、誰がいるのか、そして彼はどういう場面状況において、そして何を今しているのか、そしてそのしたということにおいてどんな気持ちになっているのか。要するに小説というのは人物関係と場面状況という環境面、そしてその中において何か出来事が起きて、で登場人物たちが何か言ったり思ったりしていくということ、まあ部分に分けて言えばそうなるわけですよね。でそれを普通みんなが小説として読む場合には、全体的な印象を漠然と読み切れれば、なんとなくそこに感動があったり、あるいは自分なりに納得いくっていうことで勝手に読めばいいんでしょうけれども、正確に読むっていうことは、まあ普通あんまりしないですよね。普通小説自分でお金出して本買ってきて楽しく読むのに、でその時に正確に読もうとか登場人物に丸付けしようなんて絶対思わないわけですけれども、でも今言ったようにちゃんとやっぱり読めてるかどうかっていうことを確認する作業は悪いことではないと思うんですね。で例えば問いの1番を見てもらうと、結局この問題は何を聞いてるのかっていうと、気の抜けた伝説っていう比喩表現がみんな分かってるのかってことですね。つまり作者である安倍さんが気の抜けた伝説だと書いたときに、みんながそれを全く意味も分からず読んでたら、作者としてもちょっと悲しいでしょう。つまりここでは気が抜けたっていうのは、もうもはや炭酸の抜けたビールと同じで、もう味も匂いもなくなって、せっかくのうまさがぶっ飛んでしまってる。つまりかつてはすごかったかもしれないけれども、もう気が抜けちゃって、今となっては全く無意味で、かつもう全然伝説ってことは本当じゃない、信じられないよ、そんなのは伝説に過ぎないよっていうことは本当っていう感じで疑われるようなレベル、信じられない話だよと言い換えられるかどうか。で多分ね、受験生とかみんなこう言うんですよ。いや言われりゃわかるけど、それは気の抜けた伝説は言い換えたら今となっては無意味で信じられない話、そうですよって言うんですけど、じゃあお前が自分でちゃんとそう言い換えてみろって言われたら意外にできないんですね。だから大学は聞いてくるわけですから、ちゃんと比喩表現を自分なりの言葉として相手に分かってますよっていうことを伝えるということが、ここでは重要だというのが問いの一番ですね。はい、それからまあそれは配点を見ながら採点してもらうとして、次に問い2番、要は文章、小説の場合因果関係で出来上がってますね。で因果関係ということは、例えばここで26行目で、父に物を書くって何を書くんだ、書くことなどないじゃないかって言われて、私はカッとなった。じゃあなんでカッとなったのかっていうのは、実はそこで自分がある程度薄々自覚していたことをズバリ指摘されたからこそ、カッと頭に血が上るわけですよね。だからお前は甘いじゃないかって言われて、確かに甘かった。でそしてしかもそれを言ったお父さん自体がちゃんと自分と同じ環境にかつていたことがあって、で的外れではなくズバリ当てられてしまったんですよね。よくあるでしょこういう話、お前何々なんだろ本当はって言われて、そんなことないよと言いながらも痛いとこつくなっていうふうに思う経験っていうのは多々あるわけ で、じゃあなんでこいつ僕のその誰にも言ってない痛いところがわかるんだろうという時に、実は相手が自分と同じ状況になったことがあるからこそ、その想像力は働き、かつ的を射ることができたのであるっていうことを、ここでちゃんと回答できるかどうか。これは実際みんなが人間関係として、この後 まあ、大学に入ったり社会人になったりして、で人と話をしていくときによく分かる話ですね。結局相手の痛みが分かるからこそあえて触れずに置いてあげようっていう気持ちがあるとかね。だから逆に言うとズバズバズバズバ何でもかんでも言っちゃうやつがいて、お前 KY だなっていう時に、え、言っちゃいけないのとか言うやつがいたら、お前な、人の気持ち立場に立てよってみんな言うと思うんですよね。でそれができるかどうかっていうところにも今回なんかは関係してきますから、まあ、みんなが大学や社会人になった時の人間関係力っていうものがあるかないかというのが実は問い2で問われてると思いながら回答してほしいところなんですね。はい、そして問い3番で、これは今度は自分自身の不安の中身をより具体的に書くものですよね。ですから実は自分では自信はなかったけれども、お父さんに言われて無理やりやったことだからどうしようどうしようと思いながらさらに不安が増している状況、まあ、この私の心情をしっかりと理解できるかどうかっていうのは、やはり同じような状況に置かれた時に自分がどう思ったかっていうことを想像しながら3つの要素できっちり書いてほしいところなんですね。まあ、このあたりも字数と要素数との関係を考えてしっかりと3つの要素を抑えて、で何々だからっていう文末で理由説明をして、で配点8点、まあ、6点ぐらいは取ってほしいところですよね。はい、そして、問4番、これ難しいですね。テーマ問題になってますけれども、第9項で学んだアンビバレント系の心情が絡んでるんですよ。まあ、つまりお父さんは実は息子の、まあ、受験に反対だったわけですね。お前文学部なんか行って何だ、物書きなんて何書くんだ、書くのあるのかみたいなこと言っといて、散々進路とか勉強の内容に口出しをしてきて、かつ、まあ、自分がかつてその、ね、夢を諦めた経験からですね、息子を見下ろすような態度を取ってたわけですけれども、いざ受かったと思った瞬間、お、なんかお前偉いじゃないか、俺だったら全然解けなかったからお前すごいな、なんてことを言い始めたわけで、実はお父さんはやっぱり反対はしつつも受かった時に喜んでいるという姿があるわけです。ただところがですね、息子からするとですよ、お父さんはあくまでもう鬼軍曹みたいに怖くて、まあ、一家の長としてね、威厳のある態度を取ってて欲しかったんですよ。だから受かったからおめでとう、うわすごいな、僕は解けないけどお前よく解けたな、なんてことを言う父親の姿を見たくなかったわけで、お父さんが今度は逆の立場を取ったのに対して息子の方が今度はまた逆になるんですね。この野郎と思ってお父さんに反抗していたはずなのに、お父さんが今度は、合格したらたわいもなく喜んだ姿を見て、でなんだこんなお父さんであったのは幻滅だよというようなことになったわけで、嬉しさも半分あるんだけどそれ以上寂しく幻滅した気分になったというアンビバレントな心情が父と息子で交錯している問題なので相当むずいですね。ですから、まあ、これは配点12点とかあるわけですけれども、なかなか大変ですよ。丸1、丸2と2つある問題ですが、どちらの問題も今言ったそのお父さんが一旦反対しといたのに受かった途端変わったみたいな、それから逆に言うと息子から見て父の態度が豹変したというのを見て嬉しいけど半分以上悲しい寂しいっていうようなことが書けた人は、まあはっきり言ってみんな17、8歳だと思いますけれども、人間観察力としてこの文章を読んだだけでそれが分かったらお見事って感じですよね。配点上5つぐらいの要素がありますので、なんとか2要素ずつぐらい取って、まあ、4点とか8点取れればいいかと思います。まあ、失点するとしてこの問4番の丸1丸2が、まあ、一番大きな失点のところになると思いますので、逆に言うと問1問2問3のところで結構点を取っといて、で20点後半のところに持ってとく、でまあ問4番で少々こけてもなんとか30点を超えてくれれば、まあ、トータルでは筑波大合格、実際これ30点取れれば筑波大の二次試験合格です。ただし筑波大合格しようと思ったらセンター試験8割以上取ってないとダメですよ。学部によってはね、なんと 85% もいりますからね。ですからセンターで8割とか8割5分取っとくという前提において、二次試験の現代文のこの小説が6割30点であれば合格ということですからね。はい、そして最初にも言ったように小説は僕には関係ないよっていう人もいるかもしれませんが、センターの対策にもなりますし、それからいざもしかして偶然ね、受けた大学で小説がふっと出てきた時にこの問題やっといてよかったなっていうのは、やはりアンビバレント系ですね。アンビバレント系の対応ができる、それからやっぱりこう登場人物場面状況を客観的に捉えていくっていう勉強をここでやったというのは決してマイナスになりませんからね。ぜひ出来の悪かった人は復習をしてください。 はい、それじゃあ、音声講義としての第1項から第10項までの話は終わりなんですが、このケマエル現代文の1で、まあ、今まであまり言わなかったんですが、実はそれぞれの項にすべて用紙がついてますね。さあ、この問題集の復習の仕方みたいなところで考えたときには、必ず、一度10項まで終わったら、1週間から3週間程度間空けてもらって、もう一度1項から10項までを読み直してほしいです。で、その読み直したときに、国公立二次試験を受けるという人、それから次第でも難関レベル、つまり早稲田上智を受けようという人は、それぞれの項の用紙を自分の力で150から200字で必ずまとめてください。で、これは勉強になりますよ。本当に、ほんまに勉強になりますね。ですから、1項ごとだいたい20分くらい使って、で、読み、そして用紙をまとめる。読むのがだいたい5分から、まあ、長くても10分弱。まあ、かかんないですね。5分前後だと思いますが、そのくらいです。で、残り15分間を使って、150から200字でそれぞれの項の用紙をまとめてください。で、そうすると、それぞれの項に用紙がついてますから、僕の書いた用紙と自分の用紙とを見比べて、キーワードが入ってるか、内容の方向性、筆者の言いたいことは分かってるかっていうところを確認してもらうと、実は復習方法としては抜群の、力の伸びが出る要約ということができますので、1項ずつ20分から30分程度書いて、そして自分の書いたものとこの解説の本文の用紙を見比べるという勉強をしてもらうと、すっごい力になりますね。はい、そして、まあ、あとは間違えた問題を一つ一つ丁寧に見直すと同時に、まあ、セルフレクチャー、自分でちゃんと僕の解説と同じことが言えるようになるまで復習してもらえると、これはもう極める現代文1は軽く卒業。はい、じゃあその後それが終わったらセンター編、まあ、センター試験編、さらには、3番目4番目のレベルでまたお会いするということにしましょうね。はい、じゃあ音声講義1講から10講までの講義の音声講義をこれで終わりということにしましょう。またお会いしましょうね。